こんにちは。ハッカーボイスのお時間です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく、面白く紹介します。今日の話題はこちらです。EAT。地熱発電は足元にある気候変動対策の切り札となるか、地球の中心部の熱を利用するコマミについて掘り下げます。2. DuckDB と 3FS 上に構築された軽量データ処理フレームワーク Small Pond が登場。その特徴と活用法に迫ります。3. スピードランナーは脆弱性研究者。ゲームを極める情熱が意外なスキルにつながる可能性を解説します。LLM、大規模言モデルのコードにおけるハルシネーション幻覚は、実はそれほど危険ではない、その理由を考察します。5. Pentium プロセッサには、3倍にするための複雑な回路が搭載されていた。その驚きの構造と目的を解き明かします。今回は地熱発電の可能性からレトロなプロセッサの内部構造まで幅広いトピックをお届けします。それでは最初のニュースを見ていきましょう。メタのハイパースケールインフラは驚異のエンジニアリングですが、今後も持続可能なのか？議論していきましょう。最初のニュースです。地熱発電は足元にある気候変動対策の切り札となるかという記事です。この記事では地球内部の巨大な熱エネルギーを利用する地熱発電の可能性について議論しています。地熱発電は気候変動対策として有望視されており、どこでも利用可能で安定したエネルギー供給源となり得ます。しかし、深い地層を掘削する技術的な課題や初期投資の高さが普及の障壁となっています。特に深部地熱発電、いわゆるディープジオサーマルは地下深く6マイルから12マイルまで掘り進む必要があり、技術的な実現可能性に疑問の声も上がっています。地熱発電は太陽光や風力と異なり、天候に左右されないベースロード電源としての役割も期待されています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは地熱発電は有望だが、コストが課題だと指摘しています。初期投資だけでなく、電力供給のコストも考慮する必要があるとのことです。また、別のユーザーは、アイスランドの地熱発電の成功例を挙げ、適切な環境下では十分に利益を上げられると述べています。ただし、火山岩活動が活発な地域という特殊な条件が前提である点も強調されています。
次のニュースです。Small Pond、DuckDB と 3FS 上に構築された軽量データ処理フレームワークです。このニュースは DeepSeek AI が開発した Small Pond というデータ処理フレームワークに関するものです。Small Pond は DuckDB という高速なインプロセスオールアップデータベースと 3FS という分散ファイルシステムを基盤としています。DuckDB は SQLite のように手軽に使える分析処理向けのデータベースで大規模なデータセットを効率的に処理できます。3FS はペタバイト級のデータに対応できるスケーラブルなフーアイルシステムです。Small Pond は特に機械学習のトレーニングパイプラインに最適化されており、データのシャッフルやチェックポイント処理を効率的に行えます。クラウドサービスとは、ユーザーが物理サーバーを直接管理しなくて良い形態です。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、Small Pond がトレーニングパイプラインに特化している点に注目し、ランダムリードやアロー形式のサポートなど学習に必要な機能が組み込まれていることを評価しています。別のユーザーは、Small Pond がグレイソートベンチマークで優れたパフォーマンスを発揮したことを紹介し、その高速なデータ処理能力を強調しています。ただし、Small Pond がデフォルトで Porf、Ars という別のライブラリを使用している点について疑問を呈する声も上がっています。
次のニュースです。スピードランナーは脆弱性研究者。彼らはまだそのことに気づいていない。この記事では、ビデオゲームのスピードランナー、つまり、できるだけ早くゲームをクリアしようとする人たちが、実は脆弱性研究者と共通のスキルを持っているという興味深い視点を提供しています。スピードランナーは、ゲームのバグやグリッチを意図的に利用してクリア時間を短縮しますが、 そのためにはゲームの内部構造を解析し、予期せぬ動作を引き起こす方法を見つけ出す必要があります。これは脆弱性研究者がソフトウェアの脆弱性を発見し、悪用する方法を模索するプロセスと非常によく似ています。記事では、スピードランナーがアイディアプロやギドラといったサイバーセキュリティ業界で標準的に使用されるリバースエンジニアリングツールを使用している事例も紹介されています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、スピードランナーの活動がオープンで協調的な性質を持っていることを指摘しています。多くのスピードランナーは、Discord コミュニティなどで情報を共有し、互いに協力して新しいテクニックを発見しています。別のユーザーは、スピードランナーがゲームの内部構造を深く理解し、創造的な方法で問題を解決する能力を持っていることを評価しています。ただし、スピードランナーのスキルが現代の複雑なソフトウェアに対する脆弱性研究にそのまま応用できるとは限らないという意見もあります。
次のニュースです。コードにおけるハルシネーションは LLM のミスのうち最も危険性の低いものです。この記事では大規模言語モデル LLM が生成するコードにおけるハルシネーション、つまり存在しないメソッドやライブラリを LLM がでっち上げてしまう現象について議論しています。著者は LLM が生成するコードのハルシネーションはコンパイラやインタプリタによってすぐに検出できるため、実際にはそれほど危険ではないと主張しています。むしろ、コードがエラーなく実行されるものの、意図した通りに動作しないという、より微妙なミスの方が危険であると指摘しています。また、LLM が生成するコードは、変数名やコメントが適切で、構造も論理的であるため、一見すると非常に高品質に見えることがあり、それが誤った安心感につながる可能性があるとも述べています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、LLM が生成したコードがコンパイルエラーを起こさない場合でも、解決すべき問題を誤って解釈したり、不完全に解決したりする可能性があることを懸念しています。また、別のユーザーは、LLM が生成したコードを長期的に保守したり、他の人が理解できるようにドキュメント化したりできる人材がチームにいるかどうかを疑問視しています。さらに、チアットボットが人々に危害を加えたり、自殺を流したりする可能性など、LLM のハルシネーションよりも危険なリスクが存在するという意見も出ています。
最後のニュースです。Pentium には3倍にするための複雑な回路が含まれているです。この記事では、1993年にインテルが発売した高性能プロセッサー Pentium に搭載されていた3倍にするための複雑な回路について解説しています。Pentium は右動小数点数の乗算を高速化するために奇数8の乗算アルゴリズムを使用しており、その過程で3倍にするという特殊な演算が必要になります。記事ではこの3倍回路がキャリー先読み加算、コーク、G ストーン加算、キャリー選択加算といった高度な技術を組み合わせて、パフォーマンスを最大化していることを説明しています。また、3倍回路が約9000個のトランジスタで構成されており、Z80 マイクロプロセッサ全体よりも複雑であるという驚くべき事実も紹介されています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、Pentium の3倍回路が Zeta マイクロプロセッサ全体よりも複雑であるという事実に衝撃を受けています。この事実はハードウェアの性能向上によってソフトウェアの肥大化が許容されるようになったという現代的な問題を示唆していると述べています。別のユーザーは記事の著者に感謝の意を表明し、素晴らしいコンテンツを提供して組まれていることを称賛しています。さらに、AI がこのような回路を考案できるかどうかについて質問するユーザーもいます。
以上、今日は地熱発電からPentiumの内部構造まで幅広いトピックをお届けしました。今回は地熱発電の可能性、スモールポンドデータ処理フレームワーク、 スピードランナーと脆弱性研究者の共通点、LLM のハルシネーションのリスク、そしてペンチアムプロセッサの3倍回路についてお話ししました。次回のハッカーボイスでは、どんな面白いニュースが飛び込んでくるでしょうか。それではまた次回、ハッカーボイスでした。